ですね、週報をご覧になっていただきたいんですけども、表拍子に今日の御言葉、万物の終わりが近づきました。ですから、祈りのために心を整え、身を慎めなさいという御言葉をお分けしました。週末に備えて祈る、祈るということをテーマにお話ししていきたいと思います。で、パトモスチームが出発したんですけれども、金曜日の朝、無事に出発しました。で、いざ、木原誠牧師だけが今回恵み、本当恵みなんですが、九州でただ一人行っておりますので、ぜひ祈りに覚えていただければと思います。で、私も二度ほど行かせていただいたんですが、二年前と五年ほど前なんですが、行くとわかるんですね。五年前には、ヨーロッパの地は、ほとんどユーロはできてたんですけど、まだなんか流通していなくて、で、私たち外国から行ってお土産なんか買うと、ドルの方がほとんど強くて、ほとんどドルで買い物ができたんですね。ユーロはほとんどこれ本当に流通するのかなと思ってました。ところがですね、2年前行きました時には、それが全く逆転していまして、今度はユーロしか使えなくなっていたんですね。で、こんな短い間に、ドルの力ではなくてユーロが強くなってヨーロッパが強くなっているんだなということをひしひしと感じてきました。で、こう毎年行くことによって分かってくる、見えてくる事実があります。で、このパトモスっていうのはどんな島かと言いますと、実は黙示録一章に出てくるんですが、ちょっとここだけ開けてみましょうか。聖書太いんですけれども、一番後ろ、最後の章。持つです。書簡です。ヨハネの黙示録と書かれています。新しい聖書第3版の方は476ページにあたります。一番最初です。最後ですね。これは弟子の、十二弟子の一人のヨハネが最後まで生き残って、パトモス島というところにこう流されるんですね。で、最初にイエス・キリストの黙示、これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、こう終わりの時代のことを示すために書いた。終わりの時代に関してですね、ヨハネが、見た幻を、これからの時代どうなるのかを、ということを書いています。そして、パトモスという島にいたということが9章9節のところに書かれています。このパトモスという島なんですけれども、州法では写真がちょっとあまりちょっと見えにくいんですが、アンテオケの方はとても綺麗で、今ちょうどチームが行っているところ、山の小高いを上のところから見ると、こんな綺麗な港が見えるところで、今祈ってるんですね。ちょうどこの地点で、ヨハネが幻を受けました。で、州法の裏側も見てください。実はですね、7月11日日曜日のディボーション、表がありますね。四角いマス目の表がありまして、ディボーションというのは、これ、毎日私たちが読む箇所ということで定められているんですね。それは実は二十数年前に、創世記一章から始めまして、二十数年間ずっと途絶えることなく、この箇所が読み継がれている、今日がですね、黙示録一章なんです。これも本当に作った話ではないんですね。日曜日、パトモスに着く日に、黙示録一章になりました。ですから、この黙示録一章にはこう書かれているんですね。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いて、皆さん聞いてくださってますね。そこに書かれていることに心を止める人々は幸いである。時が近づいているからであるということですね。毎日、明日は2章、3章と読んでいきますので、今日、まだ読まれていない方いらっしゃったら、毎朝ですね、ここをぜひ読んでいただけますようにとお願いします。で、実は私は、パトモスって言ってもあんまりピンとこなかったんですね。数年ほど前ですけど、私が行く前ですね。いや、イザヤ牧師はこう何回か行きまして、ちょうど今と同じように、行きましたので、よくわからず、霊の目が閉じていたんですけども、こう、取りなす。恵みに預かりました。で、教会で祈っておりました。で、そんな時にですね、実は神様、終わりの時代これからどうなるんでしょうか。で、私たちはそのためにどうすればいいんでしょうかと、この祈っていた時に、小学校から子供が環境問題の新聞をカラー刷りの持ち帰ってきたんですね。で、そこには何が書かれてあったかと言いますと、これからの地球はこう温暖化のゆえに、こういった時代になって、疫病というか、いろんな病が流行って、そして本当に 大変な時代になってしまうということが、こう新聞に書かれてあったんですね。で、まあ、この教会は環境の専門の方がいらっしゃいますし、学生さんもいらっしゃいますので、滅多なことは言えないんですけれども、私、前もって祈ってましたね、パトモス氏のために。で、そこに、その新聞が飛び込んできたわけです。だから、私にとってちょっとすごく衝撃だったのは、もう目から鱗っていう感じで、本当にこれからの時代、こんな風になってしまうんだ、ということを、すごく強く、その時、示されたんですね。で、それは、まあ、もちろん人口がすごく増加していきます。食料問題も起こってきますし、そして、いろんな病気や地震もほぼで、ハイチでも起こりましたし、起こります。そして、花粉症とかアトピーとか、エイズに始まるいろんな奇病が始まってきていて、で、そこの新聞には、化学物質過敏症っていうのが書いてあったんですね。で、私は、って最初、化学物質過敏症、そんなものが起こるのね、っていう、まだそういう生ぬるい思いだったんですね。ところが、パトモスチームが使わされていく中で、私たちの、群れの、私たちが本当に親しくさせていただいている一人の牧師さんが、ある時、昨日まで大丈夫だったのに、ある時突然ですね、化学物質過敏症を発症してしまったんです。で、それがどういう病気かと言いますと、もう以前の彼ではないわけですね。もう本当に目の下がもう真っ黒、もう黒ずんでしまっておられて、で、いわゆる毒ガスのマスクのようなものですね。それをしないと、生きていけない。で、化学物質過敏症というのはどういうことかと言いますと、そのボールペンの匂いを嗅いただけで、そっとしてしまう。バットでですね、頭をガーンって殴られたぐらいの痛みなんだ。そうですね。ですから、皆さん化学物質ってもう山ほど、ここにあるマイクもそうですし、この壁紙もそうですし、パソコンから携帯から何もかもそうですね。もうほとんど今、大気中にも入ってきていますし、食料の中にもいろんな加工食品の中には入っていますけれども、そういうのをたくさん摂取することによって、あるコップの一人一人許容量があるそうです。で、許容量がこの化学物質が少しずつ溜まっていって、これが あるところ溢れた段階で発症するそうですね。で、その方は最先端の方だったので、若い頃からパンクとかロックとかでなんかいろんなこう、振りかけたりしてて、コンピューターもされていて、それで突然そうなられたんですね。で、本当に息ができない。だから、日本には売っていないので、そういう毒ガスのマスクをして、外国製のものをして、出ないと外に出れない。そして、まあ、その新聞にはですね、こう書いてありました。核シェルターのような、そういう化学物質過敏症の人が住むようなシェルターも今、作られているということ。で、今、日本でももう70万人から100万人の人が発症されていて、その潜在している人たちを数えたらもう、ちょっと数えきれない方々、いつ発症するかわからないという、ことになっているということを聞きました。それでその新聞にはですね、最後にこう書いてあったんですね。その新聞が非常に統計的に、この今の価格からこのままに、何の手立ても打たずに行くならば、何年後には、3分の1が、海の生物、川の生物のまず3分の1が、絶滅するということが新聞に書かれてあったんですね。で、私は、その時にこの黙示録を思い出したわけです。黙示録の中には、命あるものの3分の1、しかも海の中にいる命あるものの3分の1が死ぬって8章に書かれてるんですね。で、私はですね、本当に目の前でその、友人がそのような状態になったのを見、そしてその書かれている予言の言葉と聖書と、そして環境という科学が本当に同じ方向性を向いて、一つのことを示唆していることを知りました。それで、うわぁ、これはもう子供たちにただ学校教育を受けさせてるだけじゃダメなんだと。本当に神様にある備えを、教えていかないとダメなんだ。で、どうしたらいいのか私たちも学ばないといけないんだってことをですね、その時から思ったわけです。で、では、どうすればいいのかって思ったんですが、まあ、その環境の新聞の方々は、だから、割り箸を使わないで、木を大切にして、もう前、自分のお箸を持ちましょうとか、私たちにできることを、小さなことでいいから、一人が全員がやれば力になるからっていうことを提唱しておられるんですけども、 聖書は何て言ってるかと言いますと、ここに書いてあることなんですね。万物の終わりが近づきました。ですから慌ててこれこれをしなさいとか、そういうふうに書いてあるわけではないんですね。慌ててはいけません。それを起こることです。しかし万物の終わりが近づいた今、ですから祈りのために心を整え身を慎みなさいと書かれています。祈るように、終わりの時代が近づいたので祈るようにっていうことを言っておられるんですね。さっき祈り聞き従う力をくださいって賛美をしたんですけども、祈ること、そして祈って、じゃあ主よどうしたらいいんですか、神様私たちはどうしたらいいんですかと聞くこと、そして聞いたらそれに従うこと、この祈り聞き従うっていう歩みをですね、私たちはもう一度確かなものとしていく必要があります。で、祈りっていうのは単なる気休めではなくて、ああ怖いから祈ろうっていう単なるでちょっと落ち着いたかなっていう気休めではなくて、祈りっていうのは神の手を動かすんですね。この小さな私たちの吹けば飛ぶような存在である私たちが、からし種のそのまた小さな信仰を持って、それでも神様に祈っていくときに、偉大なる神の手が動く強力な武器なんですね。で、これに勝る備えはありません。で、ある方が阪神大震災の時に、召されるっていう示しがあって、で、ある方が取りなしておられました。で、まあ、もちろん私たち地震の備えとかいろいろすることはできるんですけども、どの時点で、どの段階で地震が起こって、どこで、地割れが起こるかわからない状態の中で、祈っていたんですね。祈っていた時に、その方はですね、奇跡的に一番ひどい被害のところで、その地域に住んでいたのにもかかわらず、命が守られたんですね。で、祈るってこと、祈りの力がいかに強いものかを、今この時に私たちは、学ぶ必要があります。で、ここでですね、まず祈りのために心を整えって書いてあるんですけども、心を整える一番の近道は感謝です。もうこんな波が来ますので、闇の力がこう、暗闇の力がこう私たちに襲いかかってきた時に、もう本当になんていうか、ジェットコースターのようにですね、もうギャーって叫びたくなるようなことはいっぱいあると思うんですけども、その時に感謝をして、心を整えます。で、節子牧師がですね、朝第一礼拝でとってもいい証をしてくださったんですね。節子牧師がパトモスに行かれた時、小さな小舟でその島まで行くんですね。かなりの時間乗っていきます。そしたらすごい揺れで、で、小さな船なので、もう水平にこんな風に揺れてですね。それで、節子牧師が言うには、遠心力の力だろうってすごい科学的なこと言われましたけど、遠心力の力で、内臓が胃から飛び出してしまうぐらいの、その揺れを、味わったそうで、で、みんな吐いて、本当に苦しくて、で、その波を見ていたときに、まあ、パウル牧師はですね、波を見るなーって、向こうの目的地の島を見ろって言ってですね、遠くを見ていたら、目的を見ていたら大丈夫なんだからって、と言われて、そして、まあ、船に、こう、床に、こう、何か這いつくばってですね、みんな行ってたそうなんですけど、それでも、もう、すごかったそうなんです。で、その時に、男性陣がですね、何人か甲板に立って、その大揺れに揺れた。で、私たちのこれからの時代も大揺れに揺れると思うんですけれども、その時にある男性陣たちが甲板に立って、その闇に向かって、もう、本当に黒雲が出てきてて、まさにもう、すごい暗かったそうなんですけど、その闇に向かって男性陣たちが何をしたかって言ったら、賛美を始めたそうなんですね。で、本当賛美をして、その賛美が、節子牧師聞こえてきた時に、なんか心が本当に安らかになって、そして不思議なことに波そのものまでも穏やかになったんだということを今日朝教えてくださいました。で、まあ実際私たちの現実の生活に当てはめてみると、それがどういう意味かと言いますと、私の父がですね、十数年前に末期の癌で、あと一週間の命ですって突然電話があったわけですね。で、その波の中で、じゃあ迎えに行こうと思ったら台風が来たんですね。で、うわーって風が吹いてきて、じゃあ子供たち全員連れてと思ったら、子供がですね、刃物で切ってですね、どこだってドワーッとこう、鮮血が散って、台所が、なんかもう血だらけになってしまったんですね。で、私はもうその時に、もう、キャーみたいな、 もう大変だみたいな。で、伊沢牧師もその時喘息症状で、ヒューヒューヒューヒュー、もう喘息が出て立ち上がれないっていう状態になったんです。で、もう一刻一刻父を迎えなくちゃいけない時に、もうどうしようと思ったわけですね。で、そうしましたらそこに、今も沖縄に行かれている長老の牧師、長門牧師と言われるんですが、その当時、長崎におられたんですね、半年間住まれて。で、なぜか私がキャーと言ってる時に、そこになんかこう、どっしり座っておられてですね、そして、大丈夫、大丈夫、感謝、感謝、感謝、感謝って言ってくださってたんですね。で、私は、もう一言だと思って、みたいな感じですね。もう、感謝どころじゃないのよ、みたいな感じで、思ってたんですけども、その長門さんが、長門牧師が感謝をしてくださっている。それ今でも耳に残っています。そうだ、こういう時にこそ感謝です。大騒ぎをしないで。いや、そこにおられる神様を見るためには、やっぱり感謝をしないと見えてこないんですね。もう波だけで。どうしよう、父は亡くなる。子供は切った。そういう状況の中で、本当に感謝を、していきましょう。それから、さっきのように賛美をですね、甲板に立って賛美をしていきましょう。また、悔い改めて、そして、神の言葉を語り続けていきましょう。光は闇の中に輝いている、闇は声に打ち勝たなかった。ヨハネにありますが、闇が来ますので、その時には、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。これ7回言ってください。ぜひこれを覚えておいておかれたらと思います。で、二つ目に、この身を慎むこと。心を整えたら身を慎むことと書かれています。で、身を慎むとはどういう意味かと言いますと、ヨシア記に同じような表現がありまして、占領の前に彼らは身を清めるんですね。身を清めるというのはどういうことかというと、自分をこの世のあらゆるものから切り離して神のものとする、性別するっていう意味があります。世のものと分離する時を持つんですね。例えばワールドカップがありまして、うちは夜中もずっとなんか受験生もいたり、期末試験の最中の子供もおったんですけども、ワールドカップは朝の4時ぐらいまでなんかと携帯でみんなでキャーとかわーとか言いながら見ていたんですね。で、もちろんそういった娯楽っていうかもう 大切でたくさん楽しませてあげたいんですけども、それだけでは私たちの霊の目って眠ってしまうんですね。だから時間を性別して、この時間は一日のこの時だけは神様と交わって神様に祈っていく時を持つ必要があります。で、それを具体的にしたのがこの浦上の地で高木千右衛門という方です。で、本当にもうここから歩いて15分ぐらいのところに石上町にありますので、まさにこの地で起こった本当に実話ですので、聞いていただきたいんですけども、江戸時代ですね、250年間ずーっと鎖国をして耐え忍んで、もう大政奉還、幕府が倒れて明治政府になるっていう直線の話です。浦上四番崩れという、ことが起こりました。で、これは何かと言いますと、たくさんキリシタンがいましたので、隠れてたんですけども、神父が来て、で、もう隠しきれなくなって、私たちはキリストを信じてますっていうことを言いました。それで嬉しくって、でも禁令ですよね、まだね。で、そこで、手が入るわけです。指導者68名が捕まります。そして本当に激しい拷問を受けるんですけども、まあ、本当に私は聞きたくもないし、読みたくもないんですけれども、これは事実ですので、本当に両手縛られてですね、足も全部縛られて、縄でくくりつけられて、宙吊りにされて、下から撃たれるわけですね。で、何人もの人が気絶して、もう本当に肉は紫になり腫れ上がり、そのままもう転がされて、蹴飛ばされて、で、まあ、それを見た、もう他の人たちがあんまりの攻めくで、もうとても耐えられないということで、もうみんな転んでいくんですね。本当気絶する人もいて、転んでいく。で、その中で、その高木千右衛門という方が一人ですね、その攻めくを耐え忍ばれたんですね。で、その方はですね、いわゆる牧師とか伝道師とか、そういう特別な人ではなくて、誰からも真っ先に信仰を一番最初に捨てるだろうって思うぐらいに、まあ、自他ともに認めるすごく弱い人だったそうです。で、弱いからこそ、自分はとっ ってもそんな時代に、これからの時代に耐えられるわけがないと思うからこそ、前もってそれが分かっていたので、毎週キリストが十字架にかかった金曜日に断食の祈りをしていたということなんですね。ずっと金曜日ごとに祈って助けてください、聖霊の力で迫害が来たらそれに耐え忍めますようにという祈りをしていたということなんですね。で、本当に彼一人だけがですね、この肉の力ではなくて、この頑張りでは絶対にこれからの時代はもう生きていけないんですね。どんなに頑張っても超えていくことができません。で、その祈ることによって身を性別して時間を定めて祈っていた高木正門だけが、その責め苦を耐え忍び、神様の力によって不思議に耐え忍んで、そして転ばないで帰ってきました。で、それを見たたくさんの人たちが、転んだ人たちがですね、本当に悔い改めて高木正門を見て、もう一度改心戻し、もう一度キリストを信じていくっていうことになったんですね。で、なんとその翌日かな、大政奉還になるんですね。翌日じゃないです。それで改心戻しをしましたので、そんなことをしたらもっとひどい責め子に合わせるぞって、この間よりももっとひどい子に投入するぞ、それでも構いません、あなたを信じますと言って、そしてもう命がけで、その、奉行所ですか、出て行くわけですね。で、そしたら死ぬ、殉教覚悟で行きましたら、お代官さんが、奉行所の人がですね、もういい、その問題はいい、後日検討するから、とにかく帰りなさいと言われたんです。なぜかというと、その大政奉還が起こって、もう幕府は倒れてしまって、それどころじゃなかったわけなんですね。というか、その一日前、の出来事なんです。で、本当に歴史が動くときに、闇の力がかなり強く動くときに、信仰を守り通すその秘訣はですね、祈りにあるんだということをですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。で、まあこれちょっと重い歴史なんですけども、知っておく必要があると思いました。で、もう一つですね、私すごく最近感動している祈りの力の証をしたいと思うんですが、これも現実に起こったことで、それはドイツで起こりました。ドイツの、で、1944年ですから、45年に、終わりますね、戦争は。だから第二次世界大戦中の話です。ナチスがあの暗闇の力で、猛威を振るっていた、あの時代に台頭していた、あの時代にドイツで何が起こっていたかというと、小さな小さな祈りの集いが始まっていました。若い姉妹たち、本当に力のない、お金もない、何もないシスターたちがですね、集まって祈り始めてたんですね。で、それが、後のマリア福音姉妹会と言います。プロテスタントなんですね。プロテスタントなんですけども、シスターの白い真っ白な清潔な、こういうのを着てるんですけども、で、彼らはですね、私たちの教会とも関わりがありまして、開拓当初、この教会、神主の奈良祭教会を励ますために福岡から何度も足を運んでくださってたんですね。で、その時にこの本をプレゼントしてくださってたんです。神の現実、20世紀に体験した神の奇跡っていう本です。で、どういうことかというと、そのドイツに、あのナチスが台頭していたドイツに、本当に神様の国が来るように、で、カナンの地を与えてくださいと祈っていました。カナンの地、約束の地、カナンの地。そして、まず、礼拝堂を与えてくださいと。神を礼拝する場所を、必要としているということで、祈っていました。で、ですね、まずですね、実際ドイツに、これ写真が載ってるんですけども、礼拝堂の写真があるんですね。ちょっと小さくて見えないかもしれませんが、実際立ってる、今ドイツに立ってる礼拝堂ですが、その横に旗があって、十字架の旗が掲げてあって、その十字架の旗にこう書かれてあるそうです。この礼拝堂は、主の皆によってのみ建てられた。祈りだけで建てられたっていうことが書かれているそうです。それが普通の礼拝堂とはちょっと違うところだっていうことが書かれているんですね。どういうことかと言いますと、最初彼女たちも生ぬるくて、 この暗闇の時代で何もできないと無力の中に本当に浸って落ち込んでいたそうです。しかし、ある時、これではいけないと思って、真剣に祈り始めるんですね。この礼拝堂をくださいと。で、グループごとに分かれて、小さなグループでみんなで神様は礼拝堂を与えてくださいって祈り始めました。で、まず土地をくださいということで祈ったんですね。で、これかなりの期間祈られたと思うんですけれども、まあ、ここでは端折ってますが、ある時、鈴が鳴って、ベルが鳴って、実は連絡が入ってですね、マリア福音姉妹会に7000平方メートルの土地を寄付したいということが、お話があったそうです。で、土地が、まあ、与えられたわけですね、まずは。で、土地は1個目与えられたんですけれども、そこから祈りの戦いで、まず、ドイツの市の当局の建築許可がいるということだったんですけれども、そのためにまた祈り始めたんですが、その地は水はけの悪い、すごく、なんていうかな、建物を建てるに適した土地ではないと。ということで、絶対許可をしないと言われたそうです。で、それ当時は、もう戦争が終わって45、6年、7年のあたりですので、まず物資がないし、そしてみんな建てようとしているので、市にもう殺到してるわけですね、建物の許可願いが山ほど。で、その人たちを後回しにして、こう、だからこれ、許可が何年かかるかわかんないと、許可が降りるまで。そういう状態だったそうです。でも本当に神のためにこの礼拝堂をくださいと、シスターたちが、まあ、祈っていったときに、政治的にですね、私たちの手にどうすることもできない、その国の市の権威を持っている方の上に出す神様の手が動いてですね、この許可が降りるんです。と、その日ですね、御言葉をいただいて、キリストが権威の頭だと、その御言葉をいただいて、何度も断られて、何度言っても断られて、いなと言われた、ノーと言われたのを、ある日、御言葉をいただいたので、今回は、もしかして何か起こるかもしれないと思って、この責任者が、45分歩いて、その、市の当局まで行くんですね。その道の時に、バイクが急ブレーキをかけて、急転倒し仕掛けたところに、その、後ろに車が追突しそうになって、急ブレーキかけたんですね。その車の中に、なんと、市長さんが乗ってたわけです。で、そこにシスターいたわけですね。歩いてたんですね。で、まあ、乗ってきなさいっていうことで、遠いから。で、乗せていただいて、その車の中で、実はこうですって話をしたら、一発で市長さんが動いていただいて、建物の許可が下りました。で、まあ、それの連続なわけですね。で、次に困ったのは今度物資、経済です。経済面です。ですね、全部建てるのになんか25万マルクいる。そうだったんですけども、ちょっと、換算するとわかんないんですが、25万マルク中、彼女たちが持っていたのは30マルクしかなかった。30しかなかった。24万9970マルク足りないわけですね。で、彼はでも、彼女たちはその足りないところに目を留めたんじゃなくて、5000人の給食のように、あるものを感謝して、そしてあとはもう全部神様に祈っていったんです。で、一体お金はどこから来るのかっていう項目があってですね。私そこを思わずも興味深く読んでしまったんですけども、ある時ですね、一人のシスターが、どうしても賛美するためにオルガンが欲しいと。で、礼拝堂を建てなくちゃいけないけども、オルガンも欲しいと。で、神様どうか奇跡的に今週中に1000マルクという大金が与えられたら、これでオルガンを買わせてください。って祈ってたそうなんですね。それも祈ってました。で、彼女たちは祈りのテントっていうのを作って、そこで朝から晩まで交代でずーっと祈っていくんですね。で、その中で1000マルクを与えてくださいって祈ってました。そしたら別の、シスターのところに、一人のお客さんが来たそうです。夫人の方がですね、遠くから旅で。で、そのシスターは、そうだ、旅に来た人をもてなしてあげようと思って、そうだ、美味しい料理、彼女の郷土料理を作ろうと思って一生懸命作ったそうです。ところが、まあ、その郷土料理っていうのはちょっと特殊な料理でうまくいかなかった。で、失敗してしまったんですね。じゃあその夫人が、旅に来た夫人がですね、これは一体うどんのつもりですかって、なんてまずいんだっていうことを言ったわけですね。で、シスターカチーンと来てしまってですね、一生懸命作ったのに、 ということで、もう、シスターなんですけども、気持ちは収まらなくて、なんかこう、ほんとぶつかってしまったそうなんですね。で、その後で、やっぱりシスターですから、本当に両親痛むにだ、あんなことで喧嘩をしてしまったということで、悔い改めて、その夫人のところに、本当にごめんなさいって、悔い改めのに行ったそうです。そしたらその夫人の方もなんか悪かったなと思っておられたみたいで、なんかすごく、なんか、生涯の友情を結んだとか書いてありましたけれども、仲直りしたわけですね。そして仲直りした時にその夫人がですね、おもむろにそのシスターに千マルクをですね、手の中にこう握らせてくれたんだそうです。でも本当にそのシスターはびっくりして、こっちのシスターのこと知らないんですよ。千マルク、祈ってた人のこと知らなくて、こっちで千マルクをもらってきて、もう喜んできたら、こちらのシスターと本当にこれオルガンのためのお金なんだ。っていうことが分かったってことですね。で、これはたった一つの証なんですけども、それの連続で最終的に25番マルクですね、立ってるわけなんです。一つの礼拝堂だけじゃなくて、広大な敷地に、こういう印刷物を作る印刷所とか、いろんなシスターたちのお部屋とか、もうたくさんのものを自分たちの手でですね、作っていってるんですね。で、私はこれを読んだ時に、なんかすごく、これなら私たちの周りでもいつでも奇跡が起こると。喧嘩してですね、奇跡が起こるならば、本当に神様はどんなことでも、どこからでも奇跡を起こすことがおできになる、その祈ることによってですね、与えてくださる方なんだな、ということを、これを読みながら、思いました。ただですね、こう書かれてるんですね。私が感動したのは一文はですね、奇跡について誤った考えを持ってはならない。自動販売機のように、私たちの願いがある程度まで機械的に聞き入れられるということは決してない。例えば100円入れれば、ジュースが出てくるっていうぐらいな感じで奇跡がっていうのは起こるんじゃないんだってことですね。奇跡を経験するということは、生ける聖なる神に触れることであり、つまりそれは私たちの罪をそのまま放置することのできない焼き尽くす火に触れるということである。私たちが現実に御後に従うことによって、驚くべき神の領域に入って以来、神が素晴らしい介入を成したものに先立って、ほとんどいつも痛ましい懲らしめが先行するのが常であった。っていうんですね。だから、奇跡を、本当に神の奇跡を体験する前に、いろんな悔い改め、私たちをこう、整えてくださるっていうことなんですね。で、私は、一つの、最後にですね、夢を持っています。で、その幻とビジョンを皆さんにお分かちして、ぜひ、共に祈っていただければと思うんですけども、実はその、カナンの地、ドイツにもできましたけれども、この浦上の地は私たちにとってカナンの地なんですね。原始や原爆の落ちた死と呪いに満ちた地でしたけれども、私はあなた方にカナンの地を与えるっていう御言葉をいただいて、この長崎の地に来ました。で、もう本当に力なくなって、イザヤ書その日に行って、もう全部もう無理ですってお返しした日に、その日の夜のディボーションで、私はあなた方に、このカナンの地を与えるっていう御言葉をいただいたんですね。ですから、20年前来た時に、ああ、この地にもう一度信仰の町が復興するんだ。で、礼拝堂ができて、それから精神科を中心とする病院ができて、それから教育機関ができる。小さな子供たちから主の教育によって育てていく、幼稚園から小学校、中学校とですね。で、実際カトリックにはそれがあります。でもそれが実現してるんですね。ですけども、本当にイエス・キリストのみを崇める、そういう町を神様与えてください。そして与えてくださると、まあ、信じて、やってきました。で、実は、ご存知のように、この9月14日まで、が期限で、私たちのこの街道は、出ることになりました。それはですね、イザヤ牧師が礼拝をしていまして、もう本当に狭いんですね。皆さんもう暑くて。本当にここは暑くて、それから、車椅子の人が上がってくることができません。で、病んで、本当に、今力、病気の人たちがですね、上がってくるのが本当にしんどいです。で、 車椅子の人や病気の人が必ず来れる1階か、あるいはエレベーターのついたところというのを今願っています。で、新しい契約を結ぶ日がっていう御言葉が来ましたので、思い切ってですね、もう清見の舞台が降りる、飛び降りるつもりで、もう出ますってことを宣言したんですね。ですから、その後、猶予があと2ヶ月ちょっとなんですけども、皆さんどうか、お祈りください。まず、マリア福音姉妹会の方々が礼拝堂のために祈ったように、それから、浦上天章の人たちが、本当にお茶碗の、欠けたお茶碗で田畑を耕しながら、自分たちの家ではなくて、神を礼拝する家をくださいと、こう、祈っていったようにですね、私たちも、この神様をこの地で礼拝する場所が与えられるように、ぜひ一緒に祈っていただければと思います。で、具体的にリサーチしてみたんですけども、住宅ニュースをこう、太いのをこう、見たら、とにかく、この地域で、100名以上が賛美をしても大丈夫で、声を出しても大丈夫で、そして、キリスト教ということでも貸していただけるところでってこう限定していきますと、もうほとんど今、ないんですね。でも、もしありましたら教えてください。で、今私の目の前に見えているのは、実は、この原爆資料館を出たところに一つの建物、4階建ての建物が、もう何年もの間、この売りに出されて、そのままになっているんですね。で、原爆の原子屋の丘に立っています。で、以前の救急街道の上あたりなんですけども、私は個人的にはですね、神様、遠そこの建物を礼拝する建物として与えてくださいと今の祈っています。なぜかと言いますと、原爆っていうのは、この長崎の原爆で全世界、人類の罪に対する何か裁き、あえて許されて、8万人もの人たちが一瞬にして亡くなって、その後、さらに8万の人たちが今に至るまで命を落として、で、その犠牲の上に平和が来てるわけですね。で、それを許すっていうのは、神様の、なんていうんですかね、簡単に許したことではないんですね。ものすごく胸を痛めた上で、その罪の上に、あえて許された事実だと思うんですけども、その場所で、神を讃えつつ、感謝をしつつ、礼拝する、私は祈りの宮、祈祷院が必要だと思ったんです。で、原爆資料館には、いろんな展示がありますけれども、こんなに悲惨だった。だから、もう起こさないようにしようっていう、メッセージがあるんですけども、なぜそういうことになったのか、それを本当に悔い改めて、神様ごめんなさいっていう、その悔い改めは、ないんですね。ですから、あったとしてもいつも書き消されてしまう。で、そのメッセージを悔い改めるなら十字架があって、十字架で許されて神の祝福を本当にたくさん受けることができるんだっていうメッセージを、原爆資料館の中には今はっきりと打ち出されていないんですね。だから原爆資料館を出て皆さんこう見られた世界中の人たちがそこを出てすぐにそこにですね、礼拝堂があって、そこに十字架が高く掲げられているなら、十字架を仰ぎ見る者は救われると書かれていますので、何ですかね、本当に、そのまんま、もう、道路挟んで真ん前ですので、そのまんま来て、そして、そこで、福音に触れていただくことができるんですね。そこで、たくさんの方々に路上ライブもできますし、私の夢はですね、シャローム、キリスト教書店がそこで始まれば、たくさんの書物を皆さんに、売ったりして伝えることができます。で、まあ、私の今、個人的な願いではあるんですけども、神様に祈っています。でも神様がダメだよって言うまで祈ろうと思っています。この彼女たちのようにですね。で、もちろん、神様の計画っていうのは、私の思いをはるかに超えて高くて、計画も高いので、もっと違う形なのかもしれません。だけれども、この3ヶ月ですね、いずれにしても、それ以上の良い計画があるということですので、祈っていただければと思います。で、パトモスはですね、こういった予言が与えられました。鍵穴に鍵が今差し込まれたと。でも、開くばかりになってるっていう予言をいただいて今回のチームが言ったんですね。ですから、 私はそれ聞いた瞬間に、あ、深海道の鍵だって思ったわけですね。千名の人たちを本当に迎え入れる、まあ、何回かの礼拝になると思うんですが、まあ、平和会館で礼拝するのが一番千名を収容しやすいので、ですが、その近くに、至近距離に礼拝堂が、教会がありますと、すごく動きが取りやすいので、今、祈ってるんですが、鍵がですね、今開こうとしていますので、ぜひ信仰を持ってですね、小さなグループで、それぞれの祈祷会だったり、家庭祈祷会だったり、で、教会ではですね、今週、週報の裏に書いてありますが、このパトモス祈祷会というのを毎日持っています。で、そこで週末のための備えを祈りをしたり、この新街道のための祈りをしていますので、まあ、お時間のある方はですね、加わってください。お仕事のある方は、まあ、水曜日の夜ですね、祈祷会をしておりますので、ぜひ一緒に祈っていただければと思います。で、韓国の、巨大な、この街道を同じように祈って、作られた、張永義牧師はですね、とにかく宝くじを買おうとしたわけですね。で、私もいつもなんか宝くじの前に行くと、1億円で出されているので、1億円ぐらいなんとかならないかなと思うんですけども、神様は、なんていうんですかね、ポンと1億円、まあ、誰かが当たるわけだから、私に当たってもいいんじゃないかと思ったりするんですけども、それよりももっと、なんていうんですかね、私たち一人一人の信仰を立て上げて、信じて祈るとこういうことが起こるんだぞってことを終末の時代に教えるために、そういう安易な方法じゃないんですね。もちろん当たればいいんですけども、私たち一人一人が本当に祈るのを待っておられて、そしてその祈りに応えられる、応えようと、準備をしてくださっていますので、その方に信頼してですね、歩んでいきたいと思います。それでは、今日のメッセージを終わります。天のお父様、感謝いたします、年に一度忘れないようにこの群れから定期的に週末に備えるためのチームが使わされていることをありがとうございます。少しずつ少しずつ目視録も開かれ、そしてどういう時代になっていくのか私たちの霊に開き、そして感謝という武器を与え、カリスマという武器を与え、どんな時代にあっても圧倒的な勝利者になるためにあなたは私たちを立て上げて訓練してくださっていることをありがとうございます。今目の前にいろんなことがあると思いますが、高木専門のようにな、まだ迫害下には入っておりません。本当に祈って備えて、そしてそのお一人一人が今直面している問題に関して祈って神の手を動かしていただいて解決していくことができますように、イエス様どうぞ助けてください。お願いいたします。波を見るのではなく、キリストを見て、そして勝利していくことができるようにお願いします。新街道に関しても、私たちの共通の宮ですから、共に、祈って、共に神の奇跡を体験していくことができるようにお願いいたします。あなたは必ず良き宮座を成してくださいます。必ず鍵を与え、新街道へと、また新しい人生へと導いてくださることを感謝いたします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。それではお立ちください。声の願くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえまでもありますように。はい、お座りください。ちょっと本当クーラーが効かなくなってきてですね、 ちょっと熱い思いをさせているかもしれませんが、許しください。じゃあ、司会の方お願いします。
それでは、お知らせをさせていただきたいと思います。週報の中ほどお開きください。1番、本日礼拝後にミニストリー各クラスが行われます。成長クラス、山本牧師、洗礼準備クラス、ジョイ牧師、課長会、千田伝道師が行われております。また1時半から預言者クラスが行われておりますので、積極的にご参加ください。2番、7月18日、来週のメイン礼拝は、10時30分より、山里ふれあいセンターで行います。お間違いのないようにお越しください。来週の礼拝場所が、10時30分から山里ふれあいセンターになりますので、お間違いのないようにお願いいたします。3番、本日午後6時20分からゴスペルタイム、7時からカリスマ礼拝が行われます。4番、7月9日から、先週の金曜日からパトモステトリックチームが使わされております。伊沢牧師が参加しておられますので、ぜひお祈り、覚えてお祈りください。また、連鎖断食祈祷が行われておりますので、こちらの方に重荷を持たれる方は、加わってですね、お祈りいただきたいというふうに思います。5番、白馬キャンプの申し込みを受付しておりますので、ぜひ皆さん、ぜひですね、このキャンプにも参加していただきたいというふうに思います。6番、白馬や長崎教会から貸し切りバスで行かれる方は、なるべく早くお申し込みください。もうだいぶ埋まってきているようですので、行かれる方はお早めに、お申し込みの方をよろしくお願いいたします。7番、16日の金曜日の午後7時より、旧香港上海銀行で山里ゴスペルクラブの主催のコンサートが行われます。ご家族、ご友人を据え合わせになって、ぜひ、お越しください。今週の金曜日にありますので、ぜひお越しください。8番、神の島長崎教会のサマーキャンプが8月12日の木曜日から14日の土曜日の日程で行われます。場所は諫早青少年自然の湯となります。申し込み書をお持ちくださりになり、一人でも多くの方をお進めくださいとありますけれども、こちらの方のですね、すいません、諫早自然の湯の方にですね、利用人数の方をですね、申請しなければならないんですね。なので、それが、それを利用人数をですね、知らせることになりますので、今現時点でですね、参加されることが、参加しようかなって思ってらっしゃる方はですね、お申し込み金とかですね、後になってもいいですので、もしもすでに、参加するっていう意思を持たれておられる方がおられましたらですね、こちらの方にまでお知らせいただきたいというふうに思います。で、そこで大まかな人数が分かりますとですね、後の調整がですね、そういうことができますので、ぜひ、皆さん、ご参加いただきますようよろしくお願いします。9番、御心の深海道へ引っ越せるようにお祈りください。10番、洗礼を希望される方は、牧師までご連絡をお願いいたします。最後にラジオの案内が出ておりますので、ぜひ皆さん、ラジオを聞いてくださり、またパートナーとなってサポートしていただければというふうに思います。以上です。